聖書を読みします。出エジプト記20章3節、あなたには私以外に他の神があってはならない。今日から実会というですね、この前ちょっとお話ししました神様がくださった10の命令戒めを順番に見ていきます。で今日は一つ目なんですね。で何でも一つ目というのはすごい大事なんです。これからの戒めの全部この最も大事な基礎になることなんですね。さあ皆さん、こういうふうに書いてありました。あなたには私以外に他の神があってはならない。さあ皆さん、何か他の神様を拝んでる人この中でいらっしゃるでしょうか。って考えたら、おそらくここにいる人は、他の宗教の神様は拝んでいないと思うんですね。でも他のものを神様にしているってことはあるんだと思うんですね。例えばどういうことがあるか、お金。皆さんお金欲しい人って言ったら手を挙げるかもしれませんが、お金があると何でもいろんなものを買えます。ですから何か神様よりお金の方が何か私はとても大事だって考えてしまう気持ちっていうのは人間にあると思うんですね。でいつの間にかお金が神様に変わってしまうということがあるかもしれません。そうすると私以外に他の神があってはならないって言ってるのにお金が神様になってるということがありえますね。はい、趣味、はい、これは野球やなんかゲーム、皆さん聖書を読んだりお祈りすることよりもなんか楽しいことの方をやりたいって思う時ってあるんじゃないでしょうか。なんかもっと聖書を本当は読まなければならない、読んだ方がいいんだけど、でもこっちってなるとしたらこっちの方が神様より上になってるってことになりかねませんね。アイドル、皆さんアイドルってどういう意味か分かります？アイドルって偶像っていう意味なんですね。偶像ってことは神様じゃないものなのに神様にしてる。みんなわーアイドルでわーって言いながら神様を賛美している以上になんかアイドルを賛美するってことになりかねません。自分、私ってこうやってるんですけど、私がね大事なんで神様よりも私が神様っていうふうになる可能性っていうのは私たちにあると思うんですね。他の神があってはならないって言ってる、神様が言ってるのにこういうのが神様になる可能性があります。じゃあお願いします。だから神様はそうではなく一番目、神様を第一にしなさいって言ってるんですね。神様が一番上ですよ、他のものを神様にしてはいけませんっていうことを神様はまず言ってるってことなんですね。じゃあどうしてなのかっていうことをちょっと考えたいと思います。どうして神様がそんなに大事なのか。はい、一つ目、命。これ、赤ちゃんですね。皆さん赤ちゃんとしてお母さんのお腹の中から生まれてきたと思いますけれども、皆さんお母さんが皆さんを作ったんですか。人間がね赤ちゃんを作ることはできないんですね。でこれはやっぱり、ね、神様がその人に命を与えてお母さんのお腹の中に生まれるようにしてくださったって聖書は言っています。誰も人間がするってことはできないんです。これは皆さんが今ここにいるってことは神様が命を与えてるんですね。じゃあこちらお願いします。またその後支え、ご飯を食べたり服を着たり、これはみんなお父さんやお母さんが用意してくれてると思いますけれども、でもそうできるようにしてくださってるのは神様なんだって聖書は言ってるんですね。そちらお願いします。はい、今神様はエジプトから救い出して約束の地に導きます。これはちょっと簡単に言うと、私たちは本当は自分の罪があって裁かれなければならないですね。滅びなければならない。でも神様は救いの神様で、そこから救い出してくださる方です。そしてやがて天国に行くことができるようにしてくださる神様なんですね。この神様を大事にしなくて私たちは何を大事にするんでしょうかってことなんですね。私たちを本当に最後永遠の命に導いてくださる方、最も大事な方、この方をなんかあっちにやって別なものを神様にするってことはやっぱりおかしいと思うんですね。じゃあさっきのもう一度、はい、それで、さっきこれ見ました。神様を第一にするってことをした上でこういうことを楽しんでもいいんです。お金が悪いわけではありません。でも神様がお金もくださいました。だから神様に喜ばれるように使えばいいんですね。神様ちょっといらないからお金っていうのはダメなんですね。また趣味、楽しいことも神様が与えてくださいました。ですから神様を第一にするもとで楽しむことはいいことです。 アイドルって言葉ちょっといまいちですけど、でもこれも楽しんでもいいんですね。神様を第一にしてればいいんですね。で、自分も自分が一番ってするのではなく、神様を一番とするもとで自分のことを考えると、一番これは自分を大事にすることができます。じゃあ最後お願いします。はい、さあそのように歩むときに、私たちは最も自由を味わうことができるんだということを聖書は言っています。この前ちょっと見ましたよね、列車がレールを外れたら自由ではありません。列車は線路の上を走るように作られたので、線路の上にあるとき一番自由です。人間も神様との関係で生きるときに最も自由に生きれるように作られています。神様は私たちを作った方、私たちをよく知ってる方、私たちを愛してくださってる方、私たちを救ってくださる方、私たちはこの神様を一番大事な方として、神様との関係を大事にして生きるときに一番の喜びと自由を味わって生きることができるんですね。私たちはこのことをまずしっかり心に留めて歩んでいきたいと思います。お願いします。神様、誓いの最初の戒めとして、あなたには他の神があってはならないと神様は言われました。これは私たちを不自由にするためのものではなく、本当の自由を与え、また祝福するための言葉です。どうぞ私たちは神様を神様とし、そして神様との関係を自分にとって一番大事なこととして考えて生活することができますように、そしてそこに与えられる本当の喜びと、また自由を味わって生きる者たちへと導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。聖書を朗読いたします。創世記24章1節から9節。創世記24章1節から。アブラハムは年を重ねて老人になっていた。主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられた。アブラハムは自分の全財産を管理している家の最年長のしもべにこう言った。あなたの手を私のももの下に入れてくれ。私はあなたに天の神、地の神である主にかけて誓わせる。私はカナン人の間に住んではいるが、あなたはその娘たちの中から私の息子の妻を迎えてはならない。あなたは私の国、私の親族のところに行って、私の息子イサクに妻を迎えなさい。しもべは彼に言った。もしかしたらその娘さんが私についてこの地に来ようとしないかもしれません。その場合、ご子息をあなたの出身地へ連れて戻らなければなりませんか。アブラハムは彼に言った。気をつけて息子をそこへ連れて戻ることのないようにしなさい。天の神主は私の父の家、私の親族の地から私を連れ出し、私に約束してあなたの子孫にこの地を与えると誓われた。その方があなたの前に見つかりを使わされるのだ。あなたはそこから私の息子に妻を迎えなさい。もしその娘があなたについて来ようとしないなら、あなたはこの私との誓いから解かれる。ただ私の息子をそこに連れて戻ることだけはしてはならない。それでしもべは主人であるアブラハムのももの下に自分の手を入れ、このことについて彼に誓った、牧会祈祷の後、説教イサクに妻を。
お祈りいたします。慈しみ深い天の父なる神様、御子イエス様が復活されましたこの週の初めの日ごとに、私たちを御前に集めてくださり、御子にある恵みと 勝利のうちに私たちを生かしてくださることを感謝いたします。罪のためにさまざまな苦しみや戦いが私たちの毎日の生活にありますけれども、あなたは私たちの身代わりに十字架につけた御子をこの日によみがえらせ、そして御子を信じる者たちを、私たちをも御子と共に起き上がる者たちとしてくださいます。その救いの完全な成就はなお将来のあなたが定められた日に用意されておりますけれども、今日この時もすでに復活した御子と結ばれて、その命に生かされることができる幸いを感謝いたします。この日御前で捧げる礼拝を通して一人一人をその新しい命に生かしてください。私たちのあらゆる悩みの根本的な解決が御子のうちにあるということを今日も知ることができますように、その御子と結ばれて新しい力を与えられて、また将来に対する大いなる展望によって一人一人を力づけてくださいますように、御霊なる神様が共にいてこのひとときを導いてください。御前に祈りを捧げておられる一人一人の祈りに主が豊かに応えてくださいますように、特に心と体の癒しを求めている方々に主の憐れみと助けとがありますようにお祈りをいたします。ひとときを御手に委ねして、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。12章から見てきましたアブラハムの信仰の生涯、22章の一人子イサクを捧げるという出来事において、それは頂点に達しました。アブラハムは見事に神のテストに合格し、今や神を心から愛し恐れ敬うものであることを示しました。それに続きます23章から25章はアブラハムの生涯の最後の出来事を記したものです。先週読みました23章は妻サラの死と葬り、そして今日これから見ます24章は息子イサクの結婚、そして25章はアブラハム自身の死と葬りを記しています。先週も申し上げました通り、これらは単なる記録というよりは、このいずれにもアブラハムの信仰が表されているということを私たちはよく見て取っていきたいと思います。さて今日から開きます24章、実はこれは創世記の中で最も長い章なんですね。それはそれだけここに記される出来事が重要であるということを示していると思われます。長い章ですので3回に分けて見ていく予定です。今日はその最初の部分となります。一節に、アブラハムは年を重ねて老人になっていた、主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられたとあります。すでに妻サラを失っていたアブラハムです。浮かび上がってくる問いは、神との間に結ばれた契約は今後どのようにイサクに受け継がれていくのかということです。主はアブラハムを祝福し、その子孫を大いに増やすと言われました。この約束がこれから成就していくために必要となってくることは、イサクの結婚ですね。彼にふさわしい伴侶が与えられることです。そこでその嫁探しの使命をアブラハムは2節で自分の全財産を管理している家の最年長のしもべに託します。以下読みます記録は、先ほど申し上げた通り単なる結婚の成り行きを記したものではありません。私たちはここにアブラハムの信仰を見ます。そして後にも触れますが、今日の箇所には実は聖書に記されているアブラハムの最後の言葉があります。彼の最後の言葉です。つまりこれはこれまでの彼の信仰の学びが結晶化したような言葉であるということを私たちは見て取っていきたいと思います。 まずアブラハムは最年長のしもべに言いました。あなたの手を私のももの下に入れてくれ。これは3節から分かりますように、神に誓わせる時の行為であったようです。はっきりとは分からないのですが、多くの学者たちはももの下は生殖器のことだろうと言っています。今日も誓いをする際、大事なものの上に手を置くことがあります。例えばアメリカの大統領が就任する際、聖書に手を置く姿を見ることがあります。それと幾分似ているかもしれません。聖職記は子孫の約束と関連する重要な部分と言えます。また17章では神との契約の印としての割礼について見てきました。詳しいことはわからないのですが、これは厳粛な誓いに伴う儀式であったということは間違いないと言えます。そしてアブラハムが誓わせたこと、その消極的面は、カナン人の娘たちの中からイサクの妻を迎えてはならないということでした。アブラハムはこの地を後に与えると神に約束されて、カナンの地で寄留者生活を送っていますが、その周りに住んでいる人々の中から妻を選んではならないと言います。聖書にはこれまでそのような明白な神の言葉はありませんでした。しかしアブラハムは今まで示されてきた神の御心から考えてこのように述べたのです。はっきり言われていないから何でも良いということにはなりません。すでに言われてきたことをよく考慮し、神の御心は何かと考えるアブラハムの姿勢がここにあります。人間的に考えるなら、自分が今住んでいる地域の人々から妻を得る方が得策であると思われます。まず何と言っても候補者が増えますね。能力がある人、美しい人は周りにたくさんいたでしょう。またそうする方がこの地方によく溶け込み、社会的地位を得ることにつながると考えられます。この地域の人々と一層良好な関係を築けると考えられます。しかしアブラハムは信仰に立って考えたとき、カナン人から妻を得ることは正しくないと判断しました。カナン人はやがて数百年後の話になりますが、ここから追い払われるべき人々です。彼らの悪が超えてはならないレベルに達したとき、神は彼らを追い払われるということを、神は創世記15章16節から21節でアブラハムに告げておられました。アブラハムはこのカナンの地を与えると言われてここに住んでいるのに、やがてこの地から追い払われると言われている人々と一緒になるべきでしょうか。そしてその中心にある問題はカナン人の偶像礼拝でした。いくら人間的に素晴らしくても、この点が違ったならその結婚生活には多くの困難と危険が伴います。ですからこれより後の時代、モーセの時代に主がはっきりとこう言われるところがあります。出エジプト記の34章14節から16節をお読みします。お開きにならなくても結構です。出エジプト記34章14節から16節。あなたは他の神を拝んではならない。主はその名が妬みであり、妬みの神であるから。あなたはその地の住民と契約を結ばないようにせよ。彼らは自分たちの神々と淫行をし、自分たちの神々に生贄を捧げ、あなたを招く。あなたはその生贄を食べるようになる。彼らの娘たちをあなたの息子たちの妻とするなら、その娘たちは自分たちの神々と淫行を行い、あなたの息子たちに自分たちの神々と淫行を行わせるようになる。 まあ、ここで言われている淫行とはこの偶像礼拝のことです。つまり異教信仰を持つ伴侶が神の民を偶像礼拝に導くことになるということですね。そして実際この神の命令を守らなかったために偶像礼拝に落ちたケースが聖書にいくつも記されています。例えばこれも開きませんけれども、民数記25章1節から3節にはイスラエルがモアブの娘たちとみだらなことをし、やがてその娘たちが招く異教の神々の食事会に参加し、その娘たちの神々を拝んだという記事が出てきます。あるいは列王記第1章11章4節にはあのソロモン王が外国人の女性を妻とし、彼女たちを愛したため他の神々に心が向けられるようになったと記されています。アブラハムはまだ明白な啓示は受けていませんでしたが、本質は捉えていました。そこで結婚相手は同じ信仰を持つものでなければならないとしたのです。結婚はあらゆる人間関係の中で最も深い基礎的関係であるということを考えれば当然のことと言えます。ここで一致できなければ生活全般にわたって一致することができなくなり、やがて自分自身の大切な信仰が蝕まれていくという結果になりかねません。アブラハムは4節で今度はより積極的な面からこのように言います。あなたは私の国、私の親族のところに行って私の息子イサクに妻を迎えなさい。こう言われてこのしもべが具体的に使わされるのは10節を見ると分かりますが、アラムナハライムの町ナホルの町でありました。ここはカナンの地よりもからかなり遠い北方の町です。アブラハムの親族については11章の27節以降に記されていました。アブラハムの父は誰かと言われて皆さんはお答えになれるでしょうか。父はテラという人で、そしてそのテラから生まれたアブラハムの兄弟はナホルとハランでした。このうちハランは早くに死んでしまい、その息子のロトをアブラハムはこれまで面倒を見てきました。そのロトが途中までアブラハムと共に生活し、その後ソドムに住み、どうなったかということを私たちはこの創世記で読んできました。残る近い親族としてナホルの家族があります。そして私たちは22章20節から24節でこのナホルの家に多くの子供たちが生まれたというニュースがアブラハムに伝えられたという記事を読みました。22章の20節以下を見ますと、ナホルにはミルカによって8人の子供が生まれ、さらにそこから子供たちが生まれたということも記されていました。ですからこのニュースを受け取っていたアブラハムはここにイサクの妻を見出す大きな可能性を見ていたのではないでしょうか。私たちはそれでも問うかもしれません。果たしてでも彼らは主を信じる信仰者だったのか。アブラハム自身そうだったように、彼の家系も偶像礼拝と関係がなかったわけではありませんでした。しかしカナン人とは違います。時代を遡るとノアの3人の息子のうちセム、ハム、ヤペテと3人がおりましたが、ハムの子カナンは呪われよと創世記9章25節で言われていました。アブラハムはこのことを知っていたと思われます。一方次の9章26節では、褒むべきかなセムの神主と セムの子孫が祝福されていることが語られました。アブラハムの家もナホルの家もこのセムの流れの中にあります。そしてこのナホルの家はアブラハムの家と良い関係を持っていたようです。ですから先ほど触れました22章 20節から24節ではかなり遠い地域にありながらもナホルの家のニュースがアブラハム家に伝えられていました。あとこの後の創世記でもイサクの息子ヤコブがこのナホルの家族のところへ一時飲まれていくという話が出てきます。このように親しいつながりのある親族であればアブラハムの家の信仰により同調できるしやすいという側面があります。そして何といっても大事なのは本人の信仰です。後で見ることになりますがしもべが嫁探しをしてその人がついてくるかどうかこれが一番大事な点です。ついてくるということはイコール同じ信仰に立つということです。それが条件としてこの後語られます。ですからその生まれた家が異なる背景を持っていたとしても本人が同じ信仰を持つ人となるならもちろん良いのです。その条件のもとで判断しふさわしい人を見つけてくるようにという使命をこのしもべは与えられたのです。さてしもべは慎重を期して一つのことをアブラハムに問います。それは五節にある通りその娘さんが私についてこの地に来ようとしない場合はどうしたらよいでしょうか。その場合はご子息をあなた様のアブラハムの出身地に連れ戻すことになるでしょうかというものでした。確かにこれから向かう土地は遠い場所です。その娘の親はそんな遠い地域には娘を出すことはできないと渋るかもしれません。それに対してアブラハムは6節で気をつけて息子をそこに連れて戻ることのないようにしなさいと言います。決してそのようにしてはならないと言います。そして3つのことを語っています。まず1つ目は神の約束についてです。天の神主は私の父の家私の親族の地から私を連れ出し私に約束してあなたの子孫にこの地を与えると誓われた。神様は私をここに連れてきてこの地をあなたの子孫に与えると言われた。だからこの地を離れるようなことがあってはならないと言います。確かに故郷に戻れば結婚しやすいかもしれません。選択の幅はぐっと広がるかもしれません。しかしこの地を離れるということは主の約束を捨てること、そしてイコールそれは主への信仰を投げ捨てることです。そのようなことは決してしてはならないとまずアブラハムは言いました。二つ目はこの約束を与えた方があなたの前に御使いを使わされるということでした。これは目に見える形で御使いが先導するという意味ではありません。この後の記事を読んでみましてもそのようなことは書いてありません。これは神の導きを擬人的に表現したものと思われます。もちろん文字通り目には見えませんが実際に御使いが先導すると考えてもよいのです。言いたいことは約束を与えた神がその約束を果たすための導きもくださるということです。約束された神はそれができるように神様ご自身が働いてくださるということです。アブラハムのしもべはこれから自分の力でイサクの妻を見つけてくるのではないのです。主が御使いを使わし いわば超自然的な御手を持って上から導いてくださるのです。だからあなたはその神に信頼していきなさいとアブラハムは言っているわけですね。そして3つ目は8節です。もしその娘があなたについて来ようとしないなら、あなたはこの私との誓いから解かれるということです。すなわちイサクに妻を迎える任務から解かれる。言い換えれば、人間的にうまく話をまとめようとして妥協してはならないということです。しもべとしてはアブラハムに使わされた以上、なんとか結婚の話をうまくまとめてきたいとこう考えるでしょう。何の結果も得られないまま帰ることだけはしたくないと思うでしょう。しかしそのあまり人間の力で必ず妻を見つけてこなければならないというふうに考えてはならない。もし相手の人があなたについて来ようとしないなら、それはその人は神の御心の人ではないということです。アブラハムのしもべは向こうへ行ってアブラハムの神、イサクの神について説明をします。それを聞いてついていきますというならば、神様の導きの下にある人と考えられます。しかしもしついてこようとしなければ、それは神が備えた人ではないということです。そういう状況で無理に話を進めようとする必要はないし、むしろそうしてはならない。その場合、あなたはイサクに妻を迎えるという私との誓いから解かれるのだから、そのまま帰ってきなさい。私たちはこの方法でイサクの妻を探そうと試みたが、神様はまた別の道、別のご計画を持っておられる。だから人間的に無理にことを進めようとして道を踏み外すことがあってはならない。私の息子をそこに連れて戻ることだけはしてはならない。そう述べてアブラハムはしもべを使わしたのです。先に触れました通り、この6節から8節のアブラハムの言葉は聖書に記されている彼の最後の言葉です。だとするならここを軽く読み飛ばすことはできません。むしろこれは彼のこれまでの信仰の生涯で学び得た成果が凝縮された言葉といえます。ここに私たちが最大限の関心を持って注目すべきアブラハムの信仰告白があるといえます。彼はこれまで幾多の困難を通ってきました、私たちが見てきた通りです。その中で人間的にうまく乗り越えようとして妥協した時もありました。例えば飢饉でエジプトへ逃れた時、彼は妻サラが美しい女性であったため、自分はその夫であると明かしたら殺されると恐れて妻を妹だと偽りました。でも結果はどうだったでしょうか。そういう人間的画策はうまくいきませんでした。かえってそれは裏目に出ました。妻サラはエジプトの王に妻として召し入れられてしまいました。神の憐れみによって何とかそこから救い出されましたが、アブラハムは大いに恥を受けました。彼は同じことをもう一回やりました。でもやっぱりうまくいきませんでした。あるいは子供がなかなか与えられないため、女奴隷ハガルを通して子供を得ようと試みたこともありました。その結果、当初はうまくいったように思いましたが、後に取り返しのつかない悲劇を家庭内にもたらすことになりました。このようなことを経験してきたアブラハムは、そのような中で神に全く信頼して従うということを学び、ついに一人子イサクを捧げなさいと言われる およそ人間には理解できないような神様の御言葉にまで従う歩みをしました。そしてそこで神様は備えてくださる神、アドナイイルエであるということを深く知るものとなりました。約束を与えた神は必ずそれを成し遂げてくださるものだ、アドナイイルエであると彼は告白しました。今日の箇所もですから同じですね。神はイサクを通して子孫を大いなる民とすると約束をしてくださいました。ですから神はその約束が果たされるために必要なイサクの伴侶を必ず備えてくださるはずです。したがってその伴侶探しの際に大事なことは、まず神が備えている人がいるということを信頼することです。そしてその神様に信頼するものとして神様に従う歩みをすることです。神が示しているガイドラインに従って神の御心を尋ね求めることです。その時についに神が備えたもう人を見出すことになるのです。これは結婚以外のことにも広く適用できることです。私たちも日々さまざまな難しい状況に置かれることがあります。そこで聖書ではどのように言っているかということを学んで、それに従って歩もうとはしますけれども、時にそれが窮屈だと思われる時、あるいは御言葉のままだと選択の余地が少なくなると人間の頭では感じられる時があります。その時私たちは勝手に聖書の基準を緩めたり、いくらか妥協することによって目の前の問題解決を図るようにと誘惑されます。しかしそういう道を進んだら結局は正しい道から外れ、神の祝福から遠ざかってしまいます。本来話は至って単純です。私たちは主を信じ、その信仰に立って主の御言葉に従う歩みをすればよいのです。箴言3章5節から6節にこうあります。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされ。自分の悟りに頼るのではなく、私たちが行く道すべてにおいて主を認め、主が主であることを認め、主に従うなら主があなたの道をまっすぐにされるとあります。あるいはマタイの福音書6章33節でイエス様がこう言われた言葉も同じです。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。私たちとしては神様の御言葉に聞き、それに従うことを第一の優先事項とする。そうするならあとは神が必要なものを皆与えてくださると言われています。この順序を間違ってはならないのです。それを間違わないために必要なのが信仰ということになります。今日の箇所を通して私たちが結婚について改めて持つべき確信は、主がふさわしい人を備えていてくださるということです。その主に信頼していることを主に従う歩みにおいて表すものでありたいと思います。そして主が備えていてくださる人を見出し、その人と結ばれ共に主のために生きるものとされたいと思います。また全てのことにおいても神は備えてくださる神です。その神を信じて神に従い、御使いを先に使わしてまでもしてことを導いてくださる神様により、神が備えたものを最善に預かるアブラハムの子孫、信仰の民の幸いな歩みへ導かれたいと思います。お祈りいたします。 アドナイイルエであられる神様、聖書にあるアブラハムの最後の言葉を読みました。彼は言いました。神に信頼して従っていけばいい、あとは神が備えていてくださると。これを聞いてしもべは安心し、主に信頼し、主にお委ねをして出発をしていきます。私たちも同じ道を行くものでありますように。あなたは備えてくださる神、そのあなたにいつも信頼の目を上げ、あなたの御言葉に従って歩む者たちでありますように。そしてあなたが備えていてくださる最善を見出し、そのことであなたを一層褒めたたえ、またあなたを何よりの喜びとする歩みへと私たちを導いてくださいますように。この週もあなたの備えを信じる信仰によって、平安と喜びを持って従う歩みへと私たちを励まし、また強めてください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。